今日私たちはですね、ずっとローマの信徒への手紙を読み続けておりますけれども、8章の一番、最後のところに来ました。皆さん最初にこういうプリントをお配りしたんですけれども、持っておられない方もおられいらっしゃると思います。今日持ってきてないという方ちょっと手を挙げてください。係のも配りますので、これは私が考えたんじゃなくて、内村勘三という人がですね、ローマ人への手紙、それをまあこういうふうにですね、分かりやすく、建物に例えてどんな構成になっているのかということを示してくれたものなんですね。見てみますと、はじめに助言、これまあ玄関のようなところでしょうか、これがあります。それから三角形の屋根の部屋が3つありますね。第一の部屋が義人の部屋、それから2番目が聖家、それから3番目が栄家、3つ、分かれた部屋ではあるんですけれども、屋根が同じことが示しているように3つの部屋なんだけれども、1つのまとまった部屋ということもできるということですね。これが一つの大きなテーマがこの3つの部屋で語られているということです。そして次の部屋に入りますと、今度は屋根の形が変わっていますけれども、テーマが全くこう切り離されてしまうわけではないんですけれども、ちょっと違う角度から光が当たると言いましょうか、イスラエルの部屋というふうになっています。イスラエルという国はどういう国なのか、そして、これからどういうふうになっていくんだろうかというようなことが語られているわけです。そしてその次のさらに奥に行きますと、適応の部屋というところがあって、結論ということ、出口というふうになっているわけなんですね。この大きく分けると3つの部分からなっているというふうに分かると思います。三角形の屋根のついているこの部分、それから丸い屋根のついているこの部分、そして平たい屋根の適用の部分と、この3つの部分からこの手紙は成り立っているというふうに読むことができるわけです。そうしますと、今日読んだ8章の終わりのところは、この最初のまとまった部屋といいましょうか、この3つの義人、聖家、栄家、ここの最後のところということになるわけですね。物語って大体そうだと思います。もちろんこの聖書というのは単に作った物語ではありませんけれども、映画のようなものでも小説のようなものでも大体このクライマックスは最後に来るわけですよね。推理小説なんかで最初に犯人が分かっててそれからっていうのはありません。全部最後になって、ああそうだったのかというようなこうクライマックスが来るわけです。この8章の、8章全体もですね、それまでに述べられてきたことの一つのクライマックスというふうに言うことができますし、そしてその8章の中でも今日読んだ部分31節からのところは、このクライマックスの中のクライマックスというふうに言ってもいいんじゃないかなというふうに思うわけです。さあ、どういうクライマックスだったんだろうかということなんですけれども、よくこのローマの信徒への手紙のいわゆる解説書のようなものを読んだり、あるいはいろいろなメッセージを聞いたりしてですね、このローマの信徒への手紙のテーマを一言で言うならば、信仰義人ということだと、こういうふうによく聞きますよね。つまり罪の許しというのは、こういうことをやって、こういういいことをやってとか、あるいはこういうことはやらないようにしてというような行いによるんじゃなくて、もうこの信仰だけによって神様の前に義とされるんだ、これがこの手紙のテーマなんだというふうに聞きます。そしてそれは全くその通りだというふうに思うわけです。でも私は今回ですね、このメッセージをするにあたって、ローマの信徒の手紙を何回もこう繰り返し読んだりしているわけですけれども、もう一つですね、この神の愛ということ、これも大きな大きなテーマだよな。 あるいはもしかしたらこの神の愛っていうことこそこの信仰義人ということにも勝って大切なと言いましょうか、この手紙が伝えようとしているテーマなんじゃないだろうかなというふうに感じるようになりました。行いによらず神様が備えてくださった救いを信じてそれを受け取ればそれでいいんだ、それで私たちは罪許されんだ、その通り。でもその土台としてなんでそんなことがあり得るのか、なんで信仰義人なのか、それは神様が愛だからだよ。この土台の上に立って初めて信仰義人ということも言えるということが見えてきたわけなんですね。愛を持って救いの道を備えてくださった神様がまず私たちを愛してくださった。そして御子イエス・キリストを送ってくださった。これこそが土台であり柱であって、その土台の上に信仰義人ということが乗っかっているんじゃないだろうか、そういうわけであります。ヨハネ第一の手紙の4章19節でもこんな言葉がありました。私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。神様がまず私たちを愛してくださったからです。そうそう、ローマの信徒への手紙のあの前の方も思い出しますよね。私たちがまだ罪人であった頃、この罪人というのは、いや神様なんかどうでもいいやって言っていった頃にも、神様はキリストを送って私のために罪の贖いをしてくださったということであるならば、もう今やこのですね、全ての患難やそういう中にあっても愛され続けるということは当然じゃないかというような議論がありました。そうなんですね。この神様の愛、これがこのパウロの書いた手紙の土台の一番こう大切なところだというふうに言えると思います。そして38節のところ、先週学びましたですね、被造物、私たちはあまりと言いましょうか、普段自然と言いますけれどもね、聖書では自然、おのずからなった、偶然なったということではなくて、作られた、神様が作ったということで被造物という言葉を使うんだということも学びましたが、この被造物、いわゆる自然の世界も私たちの主イエス・キリストの、イエス・キリストによって示された神様の愛から私たちを引き離すことはできないと高らかに歌い上げてですね、彼らも私たちの贖いに預かる希望を持っているんだということを歌い上げて、そしてこの最後の部分に来て、まさにこの終わりのラッパが鳴るようにですね、歓喜のラッパが鳴るように、この神様は私たちを、この神様の愛から私たちを引き離すことは何もできないんだと、こういうふうに宣言しているというふうに読むことができます。誰も神様の愛から私や皆さんを引き離せない。31節にこの高らかな宣言に向かって31節からずっと語られているということが言えると思うんですね。その部分、何が書かれているか、最初にパウロは神様は私たちの味方だというふうに語っています。神様は私たちの味方なの。皆さん味方いますか？やっぱりこう生きていく中ではですね、味方必要ですよね。ね、私ね、このことを味方っていうことを、なんかこの字を見るとね、いつも小学生の時を思い出すんですよ。まあね、小学校の頃、私はいじめられっ子だったんじゃないんですけれども、でも一人のね、男の子がよく私のこといじめたの。それでね、私この人に勝てないんですよ、この子に。強くてね、取っ組み合いの喧嘩したらもう絶対負けちゃうし、それから言い合いやっても向こうの方が口が立つしね、負けちゃうのね。で困ってたんですけど、実はでも私には強い味方がいたのよ。ちょっと本名は言わない、 H 君って言うんだけどもね、その子にこうやられそうになったらね、私ね、 H 君ってこう、ね、叫ぶの。そうすると彼がね、来てくれるのよ。そうするとね、この H 君はね、心優しいんだけど、すごくね、この力強いんだね。それから、なんていうのかな、尊敬されてるっていうとちょっと大げさかもしれないけども、子供の世界でもちょっと一目置かれてるわけだから、その H 君が来るとね、その私をいじめていた子もね、引き下がるわけよ。 私心強かったね、もうエチ君大の味方っていう感じでした。まあでもね、大人になってもういわゆるいじめっ子に悩まされるっていうこと、まあそういう方もいらっしゃるでしょうけど、私の場合はそういう人には幸いかどうか、今までそんなにですね、あの人はというふうに思い出す人はいません。でもね、33節見てください。訴える者がいるんだと。確かにいわゆるいじめっ子はいないかもしれないけれども、でも私たちにはみんな訴える者がいるんだというふうに書かれています。誰だろうな、訴える者。別にこの裁判所に来いって言われてないしな、うん、まあそういう訴えるもあるだろうけども、ここでは違う意味のようだな。訴える者って何だろうか、誰だろうか。それはね、サタンですよ。サタン、まあ悪魔というふうにも訳されますね。サタンはどうでしょう、皆さん、こんにちはサタンですって言ってこないんですよね。そういうふうに言ってこない。そうではなくて、どういうふうに登場するかというと、まあ人の背後にあってね、登場してくるんです。まあその人がサタンだと言ってるわけじゃないですよ。でも人を用いるってことをするね。例えば、クリスチャンなのにそんなことすんの、牧師が、そういうふうに、まあそう言われちゃってしょうがない部分もあるかもしれないけれども、そういうふうには経験ありませんか。特にそう言われるようなね、まあちょっと失敗した、まあこのぐらいって言っちゃうあれだけれども、クリスチャンでなければ言われないのに、クリスチャンがというふうに言われて、なんかね、胸がざわざわするというようなことがあるかもしれません。あるいは私がこのサラリーマンを辞めて献身するという時にですね、随分多くの人が忠告してくれましたよ。そんなキリスト教なんてね、そんなものを信じてると損するよ。この世の中でね、このせっかく仕事あるのに牧師になって、そんなことをね、やめないよ、つまんないよ。あるいは、何、神の国と神の義を第一、そんなね、あことはないよ。右の頬を打たれたら左の頬、世の中そんな甘くないよ、というふうに、いろいろこうね、メッセージを伝えてきてくれます。つまり一言で言えば、いやそんな信じるのはバカバカしいということでしょう。そのような言葉を持って、私たちがこのそういう言葉を聞いてですね、なんかこう訴えられている気分になったり、あるいはまた不安になったりするという、そういう経験があるのではないでしょうか。さらにはその訴える者の声は私たち自身の中、自分の中にもあります。いや今日もこんな、ね、神様に、いや見せられないなというようなことをしてしまったな、いや神様がこのことを知ってるから悲しんでおられるだろうなということを思ってしまったな、こんなに罪ばっかり起こす私が本当に許されてるんだろうか、いやそんなことありえないんじゃないだろうか、もっと立派な人にならないと神様に捨てられちゃうんじゃないだろうか、もっとこう信仰深くならないと神様に残念がられてしまうんじゃないだろうか、まあそういうふうなですね、まあいわばこの立法主義を盾にして訴えてくる声が私たちの中にあるのではないでしょうか。その背後には訴える者がいるんです。訴える者がいるの。でもね、パウロを通して神様は高らかにこうおっしゃいます。もし神が味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょうか。そういうふうに神様がおっしゃってくださってるんです。つまり神様が味方なんだね。でも言うかもしれない、もし神が味方、いやもしってことはそうじゃないかもしれないってことじゃないか。まあ私はいい加減だから、もし神が味方なら、いやあなたは無理ですねって言われちゃうんじゃないだろうかな。でもね、このもしっていう言葉はね、そういう意味のもしじゃないんですよ。例えば、もしあなたが東京の人なら、東京タワーの最寄り駅知ってますよね。こういうふうに言われたら、どうでしょうか。この人は東京の人じゃないかもしれないなと思って聞いてるのかな。まあそういう聞き方もあるかもしれないけれども、でも多くの場合、あなたもし東京の人だったら知ってるよね。知らないの？あなた東京の人でしょ。そういうことですよね。 この文字はそういう意味なんです。そうじゃないかもしれないけどということじゃなくて、 神様が味方であるから、誰が私たちに敵対できるだろうか、誰が神に選ばれた者たちを訴えるだろうか、そういうふうに言われているんです。神様が味方なんです。神様が私たちを選んでくださったんです。どうしてそんなことがわかるのか。そのために御子イエス・キリストすらも父なる神様は惜しまなかったではないですか。ご自分の子を私たちが受けるべき裁きを身代わりになって受けてくださるために使わせてくださったじゃないですか。だからあなたを義とするのはあなたの行いではない、神様ご自身じゃないですか。私たちが自分で修行を積んで義とされたのではないじゃないですか。神様が私たちを愛して私たちを恵んでくださり義とをしてくださったんじゃないですか。それは神様にとってまあ簡単なお茶の子さいさい1分ゲーム、浅見姉妹のことだったでしょうか。とんでもないことです。そうではなく、神様にとってこれ以上の犠牲はないんです。これ以上大変なことはないんです。でもそのことをしてくださったんです。なぜですか。神様が私たちがどういう状況であろうと、どういう状態であろうと、私たちの心がどんなであろうと、ぐちゃぐちゃであろうと、あなたの味方になろうというふうに決めてくださったからです。そして永遠の命を与えてくださいました。それだけではない。あなたは天国に来たらね、永遠の命あるから、それまで頑張ってね。そうではないですね。私たちが生きるための全てのものも神様が備えてくださる。もう私たちはすでに読みました。27章の28節だったですね。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働く、そうおっしゃってくださいました。そして35節に言いますよ。患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、まあ皆さんこれどうですか。あ、それ欲しいと思う人いないですよね。みんな、あ、これは避けたいなというふうに思うものです。みんなこのですね、嫌だなと思うものです。でもそのようなものに私たちは全然合わないで一生終わるということはありえない。要するにこの世を生きることは楽じゃないんですね。クリスチャンであっても下り坂もありますし、上り坂もあるかもしれない。そしてまさかという坂もあるというふうに聞きました。人間関係が難しい、あるいは経済的にちょっと大変だ、あるいは今私たちの仲間にもいらっしゃいますけれども病気と戦っている方、あるいは怪我をしてしまうこともあるかもしれない。ここでは剣とありますけれども、まあ私たちはこれには直接今のところはないかもしれないけれども、暴力を伴うような迫害に遭っているキリスト者だってたくさんいます。フェイスブックをちょっと見てください。現実に自分が生まれ育ったふるさとを追われて迫害されて、命すら今日落とすのか明日落とすのかという、そういう中にいるクリスチャンが世界中にたくさんいるんですね。36節に、私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られているという言葉がありますが、こういう現実があります。それでも神様はおっしゃるんですね。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。口語訳聖書を読んでみますとこう訳しています。しかし私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。勝ち得て余りがある。ただの勝ちじゃないんですよ。余っちゃうような勝ち、ね、野球で1対0も勝ちでしょう。でも100対0も、ね、そんな試合ないけれども、まあそれ以上圧倒的な勝利ということです。そして私たちはこのことを覚えなければなりません。人生80年でしょうか、90年でしょうか、あるいは100年でしょうか、それ以上でしょうか。まあいずれ私たちはこの世を去るわけですけれども、でもこの何十年か で結論が出るのではないということも私は知っていますね。死んでしまって終わり、でも魂は生きる、肉体は終わりかもしれないけど、死は終わりじゃないということです。そのことを踏まえた上で黙示録の7章13節以下をちょっと長いですけれども読んでみたいと思います。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へと導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。この人たちは観難の中を通ってきた。まあこの何て言うんでしょうか、聖書を詳しく読めば特にこの観難時代を通ってきた人たちのことであることが分かりますけれども、でも観難のところを通るのは、その何て言うんでしょうか、大きな観難、小さな観難、比較することもできるのかもしれませんけれども、誰でもが観難の中を通るものです。でもこの人たちが、あなた方は要するに圧倒的な勝利者だよ、あなたたちが勝ち取ったんではない、主イエス・キリストにおいてあなた方は圧倒的な勝利者だよ、勝ち得て余りがあるよと言われているように、私たちも圧倒的な勝利者になるし、実は今も圧倒的な勝利者なんです。肉体は弱っていきます。私もそうなんですね。40肩50肩経験しませんでした。でもこのね、60になってこの肩の痛みってこういうもんだなと初めて知っています。しかも不思議ですね、右肩が上がんないと1年ぐらいそういう時がありました。ある日急に回ると思ったら、次の日こっちが平気だったのに上がらなくなってきてね、やっぱりこれは運動不足とかそういうことじゃなくて、この年齢のものなんだな、体というものはそういうものなんだな、衰えていくものなんだなというふうに思います。あるいはまた、このですね、先ほど申しましたように、今現在私たちの仲間にも病と戦っている人がいますし、もしかしたら経済的にちょっとというふうに、そういう状況にある方もいらっしゃるでしょう。でも圧倒的な勝利者なんです。なぜであるか、イエス・キリストが伴っておられるから。私たちは神の国と神の義を第一にしなさい、そうすればこういうものは添えて与えられるという約束をいただいています。そうなるかもしれないというのではない。そしてそれはどういう形でその約束が成就するのか、いろいろでしょう。その人に何か知らない、まあ私はアメリカの進学校にいた時にですね、小さい子供いました。病気になりました、困りました、お金ありません。でも本当に不思議な形でそれが備えられたという、そういうこともありますし、あるいはまた、このですね、日本に帰ってきて1ドル80円89円とかでドルの給料ではなかなか生活するの大変、そういう時に塾の先生やってくれないか、そういう形で助けられることもありましたし、あるいはもしかしたら皆さんの中でこれからあれそういうことがあって、私たちがお互いに支えるということもあるでしょう。でもいずれにしてもですね、神様は支えてくださるという約束をしてくださっているんです。そして先ほど言いました、体は衰えていく、そしていつかはこの世を去る。でもどうですか、私たちは永遠の命をいただいています。私たちは勝ち得て余りがあったし、本当にその現実をその時に見ることになるということです。だから神様の言葉は私たちに語ります。今日読んだ最後のところです。私たちは確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。 何も引き離せない、どんな被造物も引き離せない、私も被造物だから、私自身も私を神様の愛から引き離せない、私の罪も神様の愛から引き離すことはできない。それが神様の愛というものなんです。それが神様の愛というもの、そしてその愛の中に私たちは招き入れられ、そこに立つことを得さしめられているのです。毎日そのことを生きる、そういう特権を与えられているんです。神様の中に、神様の愛の中に立っている、今日その中に、そこに招き入れてくださり、立たしめてくださっている神様を賛美して、そしてこの1週間を過ごしてまいりたいと思います。今日とお祈りをさせていただきます。天の神様、皆を賛美いたします。あなたの愛は本当に深く、でも本当に不思議です。私たちはこの人間の世界にそのような愛を見出すことはできません。私たちが罪人であった時に、すでに神様は私たちの救いのためにイエス・キリストを使わせてくださり、私たちに何の得もないのに、イエス・キリストを信じる信仰だけによって罪を許すだけではなく、永遠の命を与え、神の子としてくださり、そして私たちが毎日毎日つまずきながら歩き、そしてまた、なんと多くの場合、神様今何やってるんですかとつぶやきながら、あるいは疑いを持ちながら信仰生活と言えるか言えないかの生活をしていても、でも神様は愛し続けてくださり、確実に私たちを天国に導いてくださいますことを感謝いたします。この驚くべき愛の前に私たちは本当に、恐れおののき、そして神様を見上げて、そしてこの愛の中に立たしめられている今日の私だということを忘れることなく覚えて、一日一日を生きることができますように導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。